高山俊吉気分青信号。
こんにちは。私は自動運転車の話を、そうですね、月に一度ぐらいしているような気が自分ではしてますけれど、話題がどんどん出てくるものですから、どうしても繰り返してお話をしたくなります。自動運転車が事故を起こしたという、死亡事故を起こしたという報道で、だいぶ大きな騒ぎになりましたね。その報道があったのは7月ですけれども、自動運転の機能を使って走っていたアメリカのテスラモーターズの車両で、死亡事故が発生したと。自動車メーカーは今もうこの自動運転に力を注いでいて、先端技術で主導権争いが行われているということが随分報道されます。フォードが21年には完全自動運転車を開発するということで、そのことを言い、また日本のメーカーもそれぞれに構想を発表しています。だいたい車のメーカーの広告で、広告の大きな収入を占めている新聞は、この自動運転というあり方に対して、検証的なあるいは批判的な報道は非常に少なくて、何やら将来をバラ色に描くような話を盛んに紹介をするというような、そういう傾向が強くあります。自動運転車の過信は禁物だというような新聞報道を最近見ましたけれど、過信を誰がさせているのかという問題があると思うので、過信は禁物などというふうに言われると、ちょっとこちらの方が逆に戸惑います。過信などはしてませんよと。自動運転車というのは一体どういうものなのかということについて明確にしてもらえないと困りますよということではないのかと、そんな気がします。その中で先ほどのこの自動運転の初の死亡事故のことに戻してお話をしますと、事故は5月に起こったようですが、フロリダで、走っていた自動運転車が高速道路を走行していた時に、斜めにこう進んできた大型のトレーラーと衝突をして、そして運転者が死亡してしまった。でどうやらそうなってしまった理屈というのは、この自動運転車が、自動運転車の性能機能としてはトレーラーの下をくぐり抜けるというふうに判断したのではないか。危険が接近した時にはブレーキを入れるという、そういう構造が当然あるわけですけれど、それが全く機能していなくてブレーキ痕がなかったと。でもしかすると事故当時とてもその道路の日差しが強かったために、自動運転の機能あるいはまた乗っていたドライバーがこの接近してきたトレーラーに、反応しなかったのではないかという、そんな観測記事もあります。自動運転というのは事故をなくするあるいは少なくするということが少なくとも基本的な目標の中に入っているはずなので、事故が起きてしまっては話にならないということです。緊張はアメリカ中にあるいは全世界に走りました。原因の調査をアメリカの高速道路交通安全局が始めているわけですけれど、今後どういう判断が出てくるかまだ分かりませんけれども、もし問題があるということになった場合には、この自動運転車の構想というものも根本から考え直さなければいけない問題が出てくる可能性があるというふうに私は思います。実際にこれは 自動運転車の側に問題があって大型トレーラーと衝突をしたという、その大型トレーラーの側には何も問題がなかったように報道されていますので、そういうことになると一体これは自動運転というのはどこで大丈夫なのかということの確かな保証がない限りはもう一度振り出しに戻って考えなきゃならんということだってあるかもしれないぞという議論になるかと思います。日本では自動運転は高速道路でに絞ってまずやるとか、いろいろこう抑制的にと言いましょうか、条件、人の運転行動ということを並行しつつ、人の責任を完全になくしてしまうというところに行くのではなくて、人の行動をサポートして、場合によってはある条件下では人に代わって運転もするという程度の、そういう人との共同行動、共同運転行動というようなところをかなり、重視してといいますか、そこに絞って考える傾向が強いですけれども、欧米などは完全自動ということに非常に意欲がある、ややそこに走りすぎているのではないかという気が私はします。実際に考えてみますと、車というのはこの地上に登場してそんなにまだ期間が経っていません。ダイムラーがエンジンで動く車というものを開発したのは1883年だと言われてますけれど、だとするならばまだ150年経ってない。しかも車の最初というのは動いて曲がれて止まれればそれでよろしいというぐらいのところから始まった。動いて曲がれて止まればよいと。しかしながら車が増えてくると人にとって車と人間の共存ということがどうしても出てきて、ルールが必要だということに今なってくるわけですね。はじめはルールなんていうものの存在そのものも意味を持たないぐらいに珍しいもので、みんなが注目しているところで走っている車というぐらいのものだったのが、生活の中やあるいは皆さんの日々の仕事の中に姿を表すということになって、ルールが必要だということになった。交差点ではどっちから来た車の方が優先するべきだとか、あるいは信号に従って止まる義務があるだとか、そういうこともだんだん後から出てくるわけですね。皆さん方はご承知のように、このシートベルトだのエアバッグだのというものが登場したのは本当に最近のことです。車には安全確保ということも必要なことがだったのだという議論が後から登場してきたわけです。車が車としてまともになる今まだ実はプロセス、130年140年の歴史の中で、車が人間にとって最悪が少なく、つまり困ることが少なく、良いことが多いように、どんどんどんどんこの改善改良を続けていく、そのまだ途上にあるというものですね、ツールとしての評価を言うと。さあ、その中で自動運転という話が一気に飛び出して、そこで何かみんなが浮かれているというような状況になっている。一体安全な運転確保はどれだけ保障されているのか、そのためのルール作りはどうしたらよいのか、そしてまた人の注意の限界はどこで線引きをするのか、どこからが機械がそれを受け持つのか、そういうことに関する、非常に根底的なといいますか、奥底のところから考え方をきちんと詰めていかなければいけない話が極端に上滑って今いる。だから死亡事故などが起きてしまうと一体どうしたらいいのかというような議論にすぐになる。そういうこの自動運転をめぐる議論の危うさを私は強く感じます。 自動運転車過信は禁物などという先ほど話をしたこういうタイトルを見ると私たちは過信はしてない、車というのは非常に未熟なものだと、未熟な車とどう付き合うかを100年考えてきた、でその中にまだいますと、そこでしっかり落ち着いて議論していきましょうよ、こういうふうに問題を捉えていかなければいけないのではないかという気がしてなりません。上つく論議の方向性を正すのは車を使っている市民の声です。それがしっかり出ていかないと勝手な議論がそれこそ暴走されてしまい、迷惑を受けるのは市民だということになりかねません。みんなで注意をする必要があるのがこの自動運転車論だというふうに私は思っています。今日はここまでにしましょう。